8ページ。林義行。第8次総合計画。持続可能で希望ある未来に向けた見直しの必要性。総合計画は市のまちづくりの羅針盤であり、市民の暮らしや地域の魅力を高めるための指針である。これには理想のまちづくりを実現するための長期的ビジョンが必要だと考える。先日、国において地方創生 2.0 基本構想が発表され、時代の変化に対応した新たな方向性が示された。一方、本市においても若者や女性の転出、産業構造の変化への対応の遅れ、地域・コミュニティの持続可能性の低下など、深刻な課題が顕在化している。持続可能な都市経営の観点からも、総合計画の見直しが必要であると考え、以下の質問をする。問い、地方創生 2.0 基本構想を踏まえ、本市の総合計画の見直しや計画間の連携をどのように図っていくのか。答え、企画部長。地方創生 2.0 に改定されたものの、基本的な方向性は従前の計画から大きく変わっていない。実効性のある現行の第8次総合計画を引き続き着実に推進していく。問い、インフレの進行など急速に変化する財政環境に対応するために計画の柔軟性や持続可能性が求められると思うがいかがか。答え、企画部長。中期財政計画を毎年度策定する中で、景気や物価の変動を考慮して財政見通しを立て、行財政運営を進めているところである。問い、本市の人口推計で10万人を下回る可能性を見据えた上で、今後さらにどのような人口減少対策を講じていくのか。答え、企画部長。人口減少対策を強く意識した第8次総合計画を着実に推進していくとともに、第3次人口対策中期戦略に基づき取り組んでいく。問い、養成小学校付属幼稚園の統合について、市民や地域の歴史、文化を尊重した上で進めるべきと考える。どのような背景があったのか、また今後の方向性はどのようか。答え、子ども健康部長。今回の統合は集団生活の中で社会性を身につけさせるため、子どものことを第一に考えての判断である。統合園の整備については、保護者や地域の意見をしっかりと踏まえ検討を進めていく。問い、大学誘致など本市の将来に資するプロジェクトと総合計画の整合性は取れているのか。答え、企画部長。新規政策や施策の調査研究などを経て事業化していく中で、政策的に重要なものについては適宜総合計画に反映させている。成田康弘。強固な自治組織こそが快適に暮らせるための基盤。良好な地域コミュニティが最強の地域力に。第8次多治見市総合計画では、自治組織の活動が持続可能になるよう、また地域住民や各種団体と連携し、地域力活動の支援をすることを掲げて追求している。真に持続可能な地域づくりを目指すため、本市における自治会の役割や在り方、今後の支援策や方向性について以下の質問をする。問い、自治会、町内会の重要性や社会的意義は何か。答え、環境文化部長。身近な地域において生活しやすい街づくりのもと、地域の様々な課題に取り組み、触れ合いの輪を広げている。いざという時には一番頼りになる組織と認識している。 問い。最新の自治会加入率と推移はどのようか。答え。環境文化部長。令和7年3月1日現在で 64.49%、平成12年に 84.13% であった加入率は、毎年平均 0.8% ずつ減少している状況である。問い。福井地方裁判所は、自治会離脱後のゴミステーションの使用権について、費用を支払うことを条件に認める判決を下した。自治会未加入者による地域のインフラ利用についての新たな基準を示すものとして注目されているが、本市はどのように捉えているか。また、自治会を離脱した地域に対する防犯等の管理などにかかる支援や補助について検討する考えはあるか。答え、環境文化部長。現在、係争中の案件であるため、判決を注視していく。ただし、自治会は共助の基本であり、お互い様の精神で助け合ってきた歴史がある。今後、区長会などでも話し合っていきたい。また、市全体の防犯等を市が管理することは多額の費用がかかるため困難である。区長会で意見交換をしながら対応を検討中である。問い、地域力を強化するために全国で約 30% の自治体が地域担当職員制度を導入している。地域担当職員制度や地域コーディネーターの配置による支援体制の導入を検討してはどうか。答え、環境文化部長。現在、暮らし人権課には地域力推進員として2名が常駐しており、相談窓口を設けるとともに地域に出向いてコーディネーター的な役割を担っている。地域のネットワーク構築も含め、今後さらにその役割を強化していく予定。